さて今日は12月31日今年最後のゲストをお迎えしています。お話しくださるのは作家の川越淑子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川越さんにはいつもこのフリーペーパー毎日が物語で、ここのとこちょっとシリーズになっていますね。ジャカランダと少年の心を持ったおじいちゃん、今回は冬号にパート4という4つ目のお話をお書きいただいてますけども、今日はそのお話に入る前に、やっぱり今年はね本当に特別な年でしたので、まあ、毎年最後にお迎えする方には今年を振り返っていただいてますけども、どんな年だったのか。
そうですね、私も振り返ってみて、一体何だったんだろうこの1年は、はい、と思うんです、思うんですけれども、まあここに来させていただくためにですね、やっぱりちょっとどんなことがあったかっていうのを、まあ、振り返ってみますとね、やはりコロナの黒い雲に隠されているだけで、本当はなんか楽しいことがあったはずなん
で、
誰にでも絶対あると思うんですね。でそれを振り返った2つぐらい、もう今年に印象残ることがあったかなと思います。
そうですか、それをお伺いした後の方がいいですか、それとも先に伺った方がいいですか。今年漢字一文字で表すとしたら、川越さんご自身としてはどんな漢字が当てはまりそうですか。
そうですね、まあ今ちょっと思うのは、100年前の私の家系に出てくる人物との再会ですか。
100年前、はい、それこそスペイン風邪があった
頃ですね。1800年、ちょうどね、100年っていうのは正確かどうかわからないんですけれども、江戸時代から、明治に変わるその母巻きに、私の母の方なんですけれども、家系で片岡健吉っていう、人がいまして、これはまあ後でお話しますけれども、その人とその山歩きをしている ところで、なんとなく思い出してふーっとその人のこと。
あ、そうなんですか、
それは2つ目のお話にな
ります。あ、そうなんですね、はい、じゃあ順序立ててお伺いしていきましょう。1つ目は今年思い出して振り返っての。
そうですね、いつも言ってるんですけれども、うちの家でもう30年以上続いている英語のグループがありますよ ね、
ずっと、
で10人ぐらいなんです、ずっと同じメンバーで、で先月、11月はメンバーの一人の介護施設に入ってる人が、みんなの私の顔みたいで最初言ってた、で定期検査の市民病院行く帰りにちょっと窓越しに、出勤出てこれないって言って、じゃあみんな呼んでみましょうって声かけて、 それは楽しく、本当に車越しでしたけれども、なんか十分満たされたって感じでお互いに、それが、11月だったんですね、でその時に、今回はもうその集まりは多分彼女は来れないけれど、どうって聞いたら、まあ、やってみましょうかっていうことで、でやっぱり6人ぐらいしか来れなかったんですけれども、中に西宮から2人来てくださって。
そうですか。
でそれが12月の16日ですね。で引っ越ししていった岡山のお友達が、毎回クリスマスには英語でメッセージを送ってくれるんですよ。でまあ、中身はバイブルの中の出来事を分かりやすくちょっとドラマチックに お話ししてくださるんですけれども、今回は、まあ、パソコンの方に英語で A4 のページにして2枚ぐらい、
すごい英語でですか。
もう彼女はベテラン、英語のベテランなんですけどね、ニューヨークに駐在していたこともあったんで、それを私がコピーして、みんなで読んで、でまあ、マリア様のその赤ちゃんができたっていうことから始まって、で彼女も非常に驚いたんだけども、自然にそれを受け入れてっていうくだりからずっと書いてくださって、それをみんなで読ん で、で彼女が電話してきてくれたんです、岡山から。
そうです。
でそれが LINE ビデオなんで顔が見れるんですよ。
そっかそっか、ね、便利な世の中になりましたね、
それでやーとかキャーとか言いながらも、その 書いてくれたものに対しての感想とかも、まあ、みんなで言って、はい、もう知らん間に日本語になってますけどもうまあ、15分ぐらいでお互いに彼女も仕事があるんで15分ぐらいっていうことで初めから、
はい、
でそこにその介護施設に入ってるお友達も、
うん、
まあ、ガラケーっていうかスマホじゃないんですよね、
はいはい、
で彼女が電話してきて、それで岡山のお友達が喋ってるところにその、はい、受けた新商社の方が送ってきた私が受けたのとくっつけて、お互いに話してもらって、もうわーとかキャーとかばっかり、まあそれがその12月16日に英語のグループの集まりで、でまあそれで終わると思ってたんですよ。でまあ毎年クリスマス12月の集まりは最後にそのピアノを弾くお友達がいて、清子の夜とか荒野の果てにとかを弾いてくれて、はい、みんなで歌を歌って、それで締めるという話、
うん、
で今年もお願いねって言って、はい、いいよって言った話で、
はい、
で、まあ、お昼の時間になりまして、みんなそれぞれ持ち寄りの大体おにぎりなんですけどね、私もそうなんですけど、おにぎりとそれからペットボトルのお茶だけで、もう私も何にも用意しなくって、でみんなも大体そんな感じなんです。でじゃあ食べようかっていう感じな、はい、の時間になって、
はい、
そのピアノを弾いてくれるお友達が、ピアノの前座ったんですよ、
はい、
でまあ、トコちゃんって私たち言ってるんですけど、トコちゃんまだ後でいいから、清子の夜もう終わりの時でいいから、ご飯食べようって言って、言ったらふんって言いながら、もう優しい静かな方なんですけど、
はい、
ピアノの前座って、弾き始めたんですよ。
あら、はい、
名曲を。
名曲を。
名曲。それは何かって言ったら、ナッキン・コールって言いましたでしょ、はい、昔ね、はい。ジャズピアニストの黒人の。
はい、
彼が、本当に世界的に大ヒットさせた、ザ・クリスマスっていうテーマの、
はい、
曲を流し始めたんですよ。
弾き始めたんですか。
で、すごいと思って、これって、高級レストランって行ったことないんですけどピアノバーかなんかそういうピアノ弾き、
はい、弾いてくださるのありますね、お店
聞きながら食事するって、はい、高級なものを食べるって、はい、でもおにぎりですよね、私たちでもね、まあ、私の家の今は、はい、サッシを挟んで、はい、表にベランダがあるんですね、
はい、
でその前が庭に面してて、でまあ大した花はないんですけど、緑とまあ花ぐらいはこう外に見えるんですね。でそれを聞きながら、穏やかな冬の日に、あったかい日に名曲を聞きながら、ちょっとアンバランスなおにぎりを食べて、でもみんなすごいそれが良かったって。
でしょうね。
ですから何もね、何がないとダメだっていうんじゃなくて、工夫次第で、
そうですね、
なんかハッピーなことって作れるんじゃないかなと思ったんですよね。
いいですね。
いい集まりだったですよ。
そうですね、だから工夫すれば、
そうなんですよ、工夫してみんながそれにちょっとこうちょっと力を入れ、
そう、
貸してくだされば、
あら素敵な、じゃあ彼女にとってはそれが皆さんへのサプライズの、
そうなんですよ、
演奏だったんですね。
でもちゃんとあと最後に、はい、清子の夜と、
うん、
荒野の果てにをみんなで歌って、
英
語で
おその時にはもうマスクをしてってね、さっきちょっと申し上げました
よね、マスクしました今回はね。
そうですね。
でまあうちの家も6人ぐらいでちょうどいい距離、ソーシャルディスタンスを取れるんで、
はい、
みんな来られたらちょっと狭いかなって、
はい、
またその時はその時で対処しないといけないし、
そうですね、
まあ私も受ける方もそうですけど、来る方たちもそれなりに気を使って、自分はその介護施設とか病院とかで働いてるから行ったらもしかして迷惑なんじゃないかなっていう、そういう気持ちの方もいらっしゃるんですよね。いろんな、みんなそれぞれ心の中で迷いながら、
だから本当にお互い様とか相手を思いやるっていうのはよりできるような 年になったのも事実ですね。
そうですね、ちょっと不便ですけどね。
あ、それはありますね。
まあ、それはそれなりに対処していけばいいんじゃないかと。
そうですね、
それが一つですね、
はい、そして二つ目が、先ほどちょっと出てきましたけど、
さっき言いました100年前の昔の、ね、うちの家系の人間にあったっていうのは、
はい、
私山歩きをし始めたでしょ。
おっしゃってましたね、はいはい、
それで8月から始めたんですね、でそれがものすごく私嬉しくって、今
それだいたい頻度としては2週間に1度でしたかしら。
ね、月に1回のが一つ、はい、であと散発的にあるんですけれども、11月は7箇所の低い山を登ったんです、は
い、すごいですね
ちょっと異常でしょ。
夏から始められたにしてはだんだんだんだんと、
まあ、平地歩きはしてるんですけど、あ、
元からそうでしたね。お散歩よくしてらっしゃいました。
その坂とかは、はい、落ち葉の坂とかそういうのは怖いんですよね。もう絶対滑る自信があるんで、トラウマになってることもありまして、
はい、
まあ、それはともかくとして、まあ、11月は7箇所、
はい、
歩いたんですね、で膝も腰も痛くならないで12月を迎えました、今月、はい、で今月の20日、
はい、
約10日ぐらい前で なりますよね、20日にグループの一人が、僕は別のグループにもう一つ属してるから、うん、よかったら一緒に来るって言われて、
はい、
いやー、私みたいなねものが行って足が痛いだの、お手洗いはどこなの、お腹が痛いだのと言ったらもう絶対に迷惑かけるから、そういうことがこうパーッと頭の中よぎったんですけど、口は、
はい、
はい、よろしくお願いしますって言ってたのバカですよね。もう自分のことレベルを考えないで、はい、行きます、よろしくお願いしますって言ってしまったから、
お気持ちの方が勝っちゃいましたね
いや、それでね、場所は、
はい、
有馬温泉の隣に唐戸台駅っていうのがあるんです、
はいはい、
新鉄の、そこに集合っていうことで、
はい、
多分たくさんの人が来てずっと山歩きしてるグループとかいっぱいいますよね、いやどうしよう、誰も知らないし、その一人だけしか知らないしと思って行ったら、5人だけだったんです。
あ、そうなんですね。
その5人のうち3人までが男性で、私ともう一人の若いお嬢さんとだけが女性で、
はい、
でみんなその今回行くところを知ってる、もう馴染みのところなんです。
そうなん
ですから、あ、やばいと思ってそれでもう予防線張り始めるんですよ、行く前に、
はいは
い、すいません私は初心者でとか、なんとかかんとか言って、で一応納得してもらってもし迷惑かけたらごめんなさいとか言って、で行った場所は、
はい、
いつも行ってる宝山峡を通り抜けて、
はい、
通り抜けるっていうか、そこをもっと足を伸ばして六甲山の麓なんです、うん、裏六甲、
はいはい、
表は神戸とか
三宮
とかで、この裏六甲の里山を歩くっていうことなんね、
はい、
で私もそのみんなは知ってるんですけども、私は初めてのもんで、はい、まあ、六甲って言ったら2万年前に、いや3万年前かな、できたんですよね。
そうなんですか。
その辺の周辺の里山っていうのが、これがね、ものすごい魅力的で、でその5人のうちの1人の男性が、案内役してくれたの、もう何でも知ってらっしゃる方で、
はい、
でその人の説明を聞きながら、
はい、
本当にあったかいいい日和 の里山をずっと歩いて、で説明の中にね、いや実はここは江戸時代に開発された道で、
うん、
そんなこと全く知らないそれでふんふんって もうものすごく興味津々で聞いてた、この六甲山の表と裏の物流を、
はい、
そのするために、開いた道なんですって。今行ってるところはその、まあ、端っこなんですって。でその当時だから六甲山の表は海産物ですよね。
そうですね、
海に面してるから、ね、はい、それで六甲の裏の私たちの住んでいるところは、お酒とかお米とか農産物ですよね、
そうですね、
それを 物流っていうんですかね、説明の方のおっしゃったのには経済の動脈、
あそっか
っていうんで、それでそのまあ当時江戸時代ですから電気も何もありませんよ ね、
そうですね。
で、まあ、盗難強盗とかもあるんですって あったんですって。でまあ道で倒れたとか亡くなったとかっていう方もたくさんいらして、でその方たちを弔うためにその私の行った里山の辺は、1メートルぐらいの祠、仏像をこう入れる、入れ物みたいな、そういうのを33個その里山だけで、あっちこっちにもう自然に置いてあるんですよ。林の中とか、道の横とか、ちょっとした丘の上とか、それが33個あるんですって。で私たちはその33個は見れなかったんですけども、私がいたせいかどうか知らないんですけど、まあ、90、11ぐらいかな、見て、でずっともう本当に里山で人も全然いなくって、そこを歩いてるとまた鳥居とかもあるんですよ。で鳥居ってものすごい派手な、私はオレンジ色の鳥居ぐらいしか思い浮かばなくって、ところがその鳥居の色が本当に自然に溶け込んだ渋い色で、いかにもなんか村の人が作ったんかなと思うような、仏さんがみんな33体みんな微笑んでるんですよね。
そうなんですね。
だからそういうその物流のところでいろんなあった人たちの弔いの里なんですよ。でもう本当にあったかくて、もうなんか食べながらその話を聞いてたら、その説明の人がね、なんかまるで江戸時代から抜けてたような、なんでも細かいことまで知ってて、で聞いてる他の方はどうか知らないんですけど、私はなんか、ちょっとこうふわっとしてますので、江戸時代にワープしたような気持ちになって、この土地でみんな働いて仏を作ったりなんかして、村民の方たちが弔っていたんだって。もう本当に風とかもあったかいし、木の匂いとかも素晴らしいし、私なんか江戸時代に来たみたいって思ってた時に、ふっとその昔の私の家系に行った、ちょっと有名な自由民権運動をした片岡健吉という人がいて、その人がやっぱり江戸時代に、生きてたんですよね。もう ほとんど明治ですけど、でその人が言ったら戦争時代も戦後もずっと私たちの家系の、精神的なこう柱になっていた、屋台骨みたいな、そういう役割をずっと果たしてきたんですね。
そうなんですね。
で私も高校の社会の教科書で彼の名前が突然出てきたのでびっくりしたり、で最近はテレビでも、板垣大輔の話のところに一緒に並んだ写真とかもありますし、
そうなんですね。
でよく調べてみたら、ちょうど私と100年の差があるんですよ。でもその明治の本当に初期に、まだ二十何歳の時に政府から派遣されて、アメリカから欧米視察に2年間行ってるんですよ。でその100年後に私が留学してるんですけど ね、
そうですね。
ただそのうちの家系はもうその人によってずっと誇りっていうものを植え付けられて、それで生き延びてきたっていう感じがあるんですけど、私にしてみればその100年前の彼がクリスチャンだったんですよ。それでずっとそのあれを受け継いできた、その私の母父、そういうのもクリスチャンで、いっぱいなんか、そういう親戚があるんですね。で私はこの人はちょっと受け入れられなかったんですよ、私の人生で。っていうのは、私はその クリスチャンであるがためにかなりいじめを受けてたんで、
前もちょっとお話いただきましたね、
はい、でこの人はいなかったら私はいじめを受けてないっていう、もう単純な気持ちで、あのいくら母が自慢しても、うん、それでそれが何なのっていう気持ちがずっと言わなかったけど、ありましたよね。でそのうちにその人のことは、うん、受け入れられないっていうことからずっと来て、忘れた存在になってたんですね。
その、 あの家系的にはお母様のおじ様ぐらいの位置関係になりますか？
母のひおじいちゃんぐらいかな、おじいちゃんかな、
はい、
今でも県庁、高知県庁に行ったら銅像があるんですよね。
すごい、そうなんですね。
でその片岡健吉が、はい、いろんな人が知ってるのに私は拒否してたから知らなかった、
うん、
でその人がね、なんとなくこうその、の仏、あの野の仏たちのいる里に、はい、江戸時代の里に、うん、こうふーっと私のところにこう近寄ってきて、しゅっこちゃん元気にしてるかみたいな、あの君はね僕を拒絶してきたけど僕をしてないよみたいな、まあそこまではね、なんか、はい、でもすごいその人が、うん、今までになくこの年にして初めてあの近く感じたんです。
そうですか。
だから山歩きって言っても、自然観察の山歩きもあれば、あのいろんな面で、あの六甲のその荒々しいその岩とか、うん
ね、
今までずっと下見てたんですけど、はい、あこういう山の中に、あの村民たちがいろいろ仏様を作って弔って、うん、あの今でも丁寧に婦人会の人たちがあの仏様をお掃除してるんですよ。
そうなんですか。
だからなんかそういう世界にふわっとワープして、
ね、
まさに江戸時代の人たちのなんかその辺で働いてるような感じもあって、でいきなりその私が突き放してた人が、
はい、
あのなんかなんとなく身近に感じられた、ふっと思い出して、今回はねそんな感じで、はい、うん、山最後の今年最後の山歩きが、ちょっと一風変わったものになりました。趣があって、
ね、いや今お話をお伺いして、先ほど少しおっしゃいましたそのスポーツ的な体の健康のための山登りっていうのをずっとイメージしてましたけれども、ご一緒に行く方のお話によっては本当に五感を使える場所に連れてっていただけるものなんだなと今、改めて思いました。まさ
かそういう山歩きになるとは、もうその行ってみるまでは分からなかった100年前の私の家系の人が突然、身近に感じられたりとか、それはね、あの山歩きってもう体だけじゃなくて心の旅なんですよ。
そうみたいですね。やっぱりものすごく研ぎ澄まされるんでしょうね、自然の中に入ると、ね、
本当不思議な、ありがとうこの感覚をっていう感じです ね。
しかもずっと拒絶をしてらした方と。
そうなんですよね。やっ私だけでしょう、多分私の家系でその片岡健吉というのを、あのでもあちこちから名前聞くんですよね。
ごめんなさい、私がね本当にあの勉強不足と歴史が苦手なも
の、私も苦手です。
あの自由民権運動といっても板垣退助しか本当出てこない
んですから。おばあちゃんの家に行ったら板垣退助の手紙がいっぱいあったりして。
まあすごい。
はい。
あ、そうなんですか。
でも私は拒絶してたんです、ずっと。
うん、それぐらいに、うん、あのとってもしんどかったんですね。あの
しんどかったですね。
思春期の時の幼少の頃からですか、そのもうクリスチャンだっていうことをご自分の中ではしんどかったなって。
ね、やっぱり私の住んでた、子供時代に住んでたところが、まあ、土着的な、あの、はい、良くも悪くもですよ、すごくいいとこもあるし、でも土着的で外のものをあんまり受け入れられない、
はい、
で父も母もあの県外、大阪府外ですから、
あ、
父は富山で、はい、母は高知ですから、
はい、
でましてやいたんですよ、あのキリスト教っていうのは そこではね。で神戸に来たら違うんですよ。
そうですね、
神戸は教会、古い教会がいっぱいありますし、はい、
ますね、
私の父もあの神戸に転勤の話があったんですけど、それを断って、はい、その地にもこだわったんですね。
あ、逆に今受け入れていただけてないのを何とか理解してもらおうという。
そうなんです。でもそんなに簡単なもんじゃないんですよ。
そうですね。
で結局まあなんていうんですかね、私がずっと、まあ、その片岡健吉100年前のうちの、まあ、言った屋台骨みたいな人を拒絶してたのはただそれだけの話なんですけどね、そんななんかこう歴史のワープできるっていう、で身近に感じられるとか、自然観察とはまた別の、
そうですね、
面白いですね。
やっぱりでもね、私この間どなたかがね、心身ともに健康で過ごすっていうのよくあるけど、感性もね健康でいたいというね、その感性という言葉に今年だからかもしれないし、私がその時にそういう気持ちだったのかもしれないけど、そうよ、感性が鈍ったらもうダメだわと。
そうですね、だってただで使えますものお金はいらないし、もう自由に、せっかく与えられた、ね、五感だから、もうフルにそれを使わないと損ですね。
ねえ、だからその
変な言い方ですけどね。
豊かな川越さんならではの、だからお話を伺いながら、その六甲の方に初めて行かれて祠をご覧になったり、それも手入れされてるものをね、
もうね、村民の優しさみたいなのが誰一人と合わなかったんですよ。ただもう自然の中の風とか太陽の暖かさとか、説明してくださるその熱心な男の方のお話とか、とつとつとお話してくださって、まあ最高でしたね。
無事にお体の方は怪我なく
帰りは約5時間ぐらい往復で、6時間あったかな。
そんなにかかりますか。
駅のトイレに着いた時はホッとしましたねいや、男の方に言ったら、まあ、その辺でやればいいって言うんですよ。でもなんかその辺って見たら、なんか野暮の中でなんか動物が出てきそうだとちょっと怖いし、なんとか我慢しようと思って、でも水は飲まなきゃいけないし。
そうですね、本当ですね、
本当にね、ラッキーでしたよ。皆さんがその辺知ってて、で5人のうち3人までが男性の優しい方で、その説明してくださる方と、もう一人は観光のマップのイラストみたいな、上手に描く方で見せていただいたんですけど、その方と、でもう一人はお友達で自然観察いつもやってらっしゃる方、
こちらのグループでね、
上手な文章で冊子とか作ってるんですよ、山歩き機の。
あ、そうです
か。そういうの言わせてもらったりとか、だから本当にね、迷惑かけないようにという一心で、後でしまった、軽々しく返事してしまったけど、いいのかなみたいな何とかなるもんですよ、
ね、本当そうですね。人はやっぱりつながってお互い様っていうところをね。
それでね、私がちょっと怖がってた落ち葉の、
あ
の坂とか、ちょっと私やめとこうって言ったんですよ、いや大丈夫大丈夫、後ろで受け止めますから落ちてきたらって、冗談にしても優しく、
ね、
対処してくださって、で他の方はリュックを持ってくださって、
そうですか。
で山歩きの別のグループの女の方に話したら、そうなのよ、男の人の方が優しいのそうだったんだと思って、
そうなんですね、じゃあ今年最近のお話ということで、とってもいいお話ね、体験してこられて12月の20日、
ね、20日です、10日ぐらい前ですね、
そうですね、ありがとうございました。じゃあちょっとここで一曲お送りして、もう少しお話、今度はフリーペーパーの方の話伺ってまいります、さてハニーサウンドカフェ特別年末バージョンということでお話伺っています。作家の川越淑子さんをお迎えしてのお話、後半もお付き合いよろしくお願いします。前半の方では今年を振り返ってということで、とっても不思議な感覚といいますか、やっぱり自然に囲まれたら、江戸時代末期から明治初期にかけての活躍されたご先祖様片岡健吉さんとの、
なかなか受け付けられなかった先祖の一人の話ですね。
素晴らしい。皆さんは誇りに思っていらっしゃるけど、川越さんご自身はこの人のせいでという、
そうなんです、
どこか思っていらっしゃった。
ちょっと受け入れられなかった。
クリスチャンとして、
それがね、つい最近まで忘れられた存在になってて、ふっと今頃なくな
って、川越さんの中には、中では、そうなんですね。
それでお友達が あなたが自然に最近、うん、
はい、
すごく興味持ってるのは、年を取れば取るほど、うん、やはり自然に関心があるって、それはその土に戻る前の準備ですよって言われて、
あ、
そうしたら私はその今まで受け付けなかったその片岡健吉という歴史上の人物に、もしかしたらそのこの先どっかで会って本当に会えてお話できるのかなみたいな、ね、そこにつながってきました。
本当ですね、はい、なるほどね。
まあ、他人にはどうでもいいことなんですけど、
いやいやいや、でも年を重ねていくと本当に今まで気づかなかったことにもふっとものすごく興味を強く持ったりっていうのはありますよね。
突然舞い込んできたりして ね
予期せぬ状況ですね。
そうです、う
ん、計算したものでも何でもなくて
、
そういうことに素直にこう入っていこうかなっていう気も私はあえて拒まずに行きたいなと思ってるところなんですけどさて、フリーペーパーの方、はい、いつも毎日が物語をお書きいただいて、ジャカランダと少年の心を持ったおじいちゃんのお話、次回が最終回ということですが、まあ、この中に出てくるこのジャカランダが無事に息を吹き返して素晴らしく生き生きしたお写真、今回掲載もさせていただいて、気持ちいいとこですね、このお写真見てますと。
そうですね、
だからうまくこう上に覆いかぶさった、もうなかなか瀕死の状態だったのが皆さんの協力でうまく取っ払って、で日もしっかり当たるとこんなに生き返るものなんですね、植物。
それに気がつかない人たちっていうのはちょっと鈍感だったかもしれないですね。
そうですね、
せっかく一生懸命生きてるのに、上にかぶさってる古い木とか枝とか苔とか、そういうのを取り除いて、まあ、日本だったら多分、そういう管理の市のものですから、
あ、そっかそっか、
言ってたかもしれない。もこちらはおおらかで、まあ、よほどその倒木とかでない限りは、なんか処置っていうのはあまり動かないですね、まあ、それもそれでおおらかでいいっていう感じはしますけど、
はい、そしてこの今回、まあ、そのおおらかなところで市の管理してる場所だけども手入れするのもまあまあ おみこぼしで、
はい、
どうぞどうぞという
そうなんです、それがその私のブログの、はい、主管者の和田さんという方が散歩道の時に見つけて、
はい、
それで勝手に祝子のジャカランダと名付けてしまったものですから、はい、それでみんなに発表をオープンにしたものですから、はい、ほっとくわけにいかないですよね。で今回書きたかったのは、はい、その木を何とか救おうとして、和田さんはその罰則覚悟で、
はい、
前にある金物屋さんに入っていってナタを買って説明して、そしたらそこ ある金物屋さんの3人のイタリア人が、イタリア出身ですね、がそれに手を貸してあげた、そして最後はその通りがかりの不老者の方が男性ですよね、これみんな男性なんですね。
そうですね、
で、はい、何してるって言って、本当に野生の猿のようにスルスルっと登っていって脚立で届かなかったところをきれいに手で切ってくれて、
はい、
でそこに大きなその空が開けたって、で私もこれ書いていて思ったんですけど、はい、これは少年の心を持ったおじいちゃんっていうのは和田さんのことなんですけれども、はい、ここに登場する人物はみんな少年の心を持ってるんじゃないかなって。
そうです
ね、誰がどう思うかとか、
うん、
死のあれだとか理屈は言わないで、とにかく救ってあげようっていう単純な気持ちなんですね、
う
ん、
今目の前にっていうね、そうです、あるものを救いたいと。
まあ、和田さんは少しお金を払ってますけど、
はいはい、
それもいいことなんですよ。
うん、
もう彼はもう80ですので、その、はい、登ったりはできない、
うん、
その分ちょっと、ね、お金を出して、
うん、
もうそれも何の抵抗もなくみんなよしって言って笑いながらやっちゃうんですよね。ここがまあ、ブラジルの、私もよくは知りませんけれど、いいところかなと思いますね。
うん、でその和田さんはこの最後の方で 日本の方に出発したというところで今回、はい、終わってるんですけれども、はい、続きがあるわけですよね、はい、次回の春号の方に。
そうですね、
その時にはいろいろと最終回になるわけですね。
そうです、
次回
で。ここでね、もう一つ、その男性たちが本当に少年のような心を持ってこの木をさ救ってくれたっていうこと以外に、はい、その待っててよっていう言葉が非常に不安定な気持ちに私にはなったんですよ。その
待っててね、
はい、待っててねっていうのは、例えば戦争に、例えばもし自分の家族とか恋人とか行くときに待っててよって言われても、どこまでそれが確かなものかわからないでしょ。
そうですね。
それとか、例えば今のコロナの時代でも、うん、もしかかって入院したとしても、うん、待っててよ、すぐ戻ってくるからって言ったってそれはわからないでしょ、
うんうん、
で単純な話、お母様がちょっとその近所の買い物行ってくるから待っててよって言って帰りに交通事故に遭ったとか、その彼は本当にその言葉を言ったんですよ、ジャカランダの木に待っててよって、ちょっと旅行してくるからね、私はその言葉に引っかかったんですね。で次回はどうなるか、
そうですね、なんとなく想像もね、なんとなくね、いろいろと考えるとこですけども、
はい、
そうなんですね。次回春号、はい、ぜひ皆さん3月またお手元に届きますのでね、
はい、
そして最後には来年どんな年に、はい、と思ってらっしゃいますか。
来年もコロナは続くでしょう、ね、それでまた新型が出てきてるようですしね、新種が
変異したものですね、
で毎日そのニュースばっかり聞くのも、怖がってばっかりでは前進めないですよね、ですから、私たちとしては、普通の一般庶民としては、できるだけそれを避ける、そしてなんか自分の気持ちを、さっきお話ししたみたいに何かに幸せな逃げ道を作って、でも反面ちゃんとそういう良い注意はして過ごさなければいけないんだ、ただ怖がってばっかりじゃもう全然ダメですね、そう思いました。だからさっきの英語のグループの話でも、もしできたらまた来月もやりたいと思ってるんですけれども、その決断はもし危ないようだったらやはりやめる決断も大事だし、でそこで終わらないで、またそこからまた楽しいことを何か自分で見つけていかなければいけないかなと思いますね、
日頃の生活のリズムとか環境をよくこう気心も、それも分かっているお仲間で、それこそそれぞれにこれがこう本当にこのサンタから近いところだったら神戸だったり大阪だったりって、たくさんの若者もいろんな人がもう本当に密着した状態で、どこに今市中にウイルスがあるかわからない状況で行き交ってる中で、毎日動いてる人と本当に空気のいいこのサンダで、
本当に、ね、
お家とそれから気をつけながらちょっとお買い物に行って、またすぐ帰ってきて、で密を避けながらちょっとお散歩してっていう生活を毎日送ってる方々との集まりっていうのはまた違うと思うんですね。
そうですよ、もっとホームステイしていた家族なんかからもメールが来て、カリフォルニアなんですよね、ややこしいことが起こってるんですよ、あそこもね。ですけどみんな元気で、ちょっとサンダに似た静かな自然の中に住んでて、今のところ全然大丈夫だよって言って、そういうことで、彼らは彼らなりにいろいろ工夫して、自分たちができる最高の、楽しさとかそういうを編み出していく、それが次の時代の新しい時代の課題かなと思いますね。もう悲しんだり怖がってばかりいられないっていう感じですね。
そうです。だから正しく恐れるってね、よく耳にもしますけど、それは本当に自分で今の状況を考えたら、何が恐れるものなのか、何は大丈夫なのかっていうことが少しずつ考えながらできるね、毎日が過ごせたらいいかなと、
せっかくこんなに美しい自然の日本にいながら、山に行ってもほとんど人に会いませんよ、 もう最高ですよ、うん、足も強くなりましたし、
だからちょっと外の空気を吸うっていうのは、あの、コロナうつって、あの、言われてる時にはとっても大事なことかなと、
ね、お互いなんかこう見つけて、
そうですね、はいはい、小さなことに感じられる、やっぱりここは感性を磨くのがいいかなという気もしますね、はい、今年もいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。また来年も次のフリーペーパーのお話、はい、楽しみにしておりますので、
楽しみしています。
良いお年をお迎えください。そして来年もどうぞよろしくお願いします。
良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。今年最後のゲストをお迎えしましたのは作家の川越淑子さんでした。ではまた来年、皆さんフリーペーパー楽しみにお待ちになっててください。